音には音量と周波数という顔があります。緊急を知らせる警報音などは大きな音が必要、周波数も高い方がいいそうです。1000から5000Hz、このくらいの周波数だと人はドキッとするんだそうです。反対に気持ちを落ち着かせるには程よい大きさで、周波数的にはモーツァルトなんておすすめなんだそうです。スタジアムでピアノソナタなんてかけたら影響あるでしょうかね。スタジアムの選曲って大事な演出、ビフォーもアフターもそうです。こんにちは、倉敷麻生です。ラジオクラッキー、今日はいつも自然体の小沢一郎さんとお送りします。小沢一郎さんです。よろしくお願いいたします。
お願いします。はい、
時報を知らせるピッピッピッポーンってあるじゃないですか、
はい、
ピッピッピの部分がだいたい男性が話すぐらいのトーンで、ポーンのところは女性が会話をする周波数なんですって。
そうなんですね。
だ女性の方が2倍高い、うん、さらにそこから倍ぐらいの高さっていうのもあって、スペインは割とこう高い周波数のイメージもありますけどね。
高いし、そうですね、皆さん結構高い周波数で、
うん、
相当こう耳もだから悪い人が多いですよ。
あ、そうなんだ。はい、ブラジルもそうなんですけど、うん、比較的声高い方は男性でも多いじゃないですか。うん、年取ると高いと聞こえなくなるし、
あ、それあるんじゃないですか。
大丈夫なのかしらとか。
僕スペインで学生時代にホームステイした時に、はい、こう結構ご年配のおばあさんの家にホームステイしたんですけど、めちゃめちゃテレビの音量がうるさくて、やっぱそうじゃないと聞こえないんだなって思ってちょっとびっくりしたことありますけど。
なるほどね。ソープオペラかなんかご覧になってたんですか。
いや、普通のニュース番組ワイドショーです。
普通のニュース番組ですか。ソープオペラでっかいとちょっとまずいのかな、まずいシーンもあるのかなとかいろいろ思っちゃったりしますけどね。うん、今日はね、
はい、
サッカー好きの子どもたちと環境ということで、で小沢さんの出された、本によりますと大体148ページぐらいになりますんで、
はい、
皆さんお持ちの方は、サッカー戦術の教科書、プレーモデルが試合を決める開いていただきたいと思います。
はい、
ここに育成についていろいろ書いて
あ
るわけですけども、
ありがとうございます。
僕ね、ここで一番あ、なるほどそうだなと思ったのが、指導者が子どもたちに合った戦術を考えてあげる、うん、だからスペインの子どもたちは楽しくやれるんだっていうのって、こうなんかちょっと日本と違うなって感じましたね。
そうですね、だから日本の方がなんか上からやっぱりね、指導者が先生じゃないですけど、うん、上で教えてあげるっていう感じで、子どもたちはそれをはいと言って聞くみたいなところなので、あんまり子どもたちのレベル感とか今の年齢、ね、体格体力みたいなところ考慮されてない印象はありますかね。
なるほどね。だから大きい子もいる、ちっちゃい子もいる、ぽっちゃりした子もいる、痩せちゃっているっていう子もいるわけですから、そうなると小沢さん戦術と変わるわけですよね。
変わります、ね、でそれはチームとして選んだ戦術の中でも、うん、やっぱり各選手がどういうところにいた方が特徴が生きるのか強みが出せるのかっていうのをやっぱり考えて、スペインの方はなんか指導者がいろいろ配慮してくれてるかなと思いますけど、
はい、
日本の方が特に低年齢僕が見てると、うん、やっぱりみんな同じようにやって、やっぱり体の強い足の速い子以外があまりサッカー面白くないかなとか得意じゃないなっていうふうになっちゃいますよね。
それって指導者の問題ですよね。
間違いなく指導者の問題ですね。
ね、どうしてもそういう子が多い方が勝てるなと思っちゃうと、その中で自分の戦術を当てはめたいと思っちゃうと、うん、あれちょっと待って、主役は子どもたちですよねっていうところがないがしろになるんですよね。
そうですね。だから日本の方がプレイヤーズファーストみたいなことは言われてると思いますし、そんな言葉を耳にしますけど、はい、スペインで逆にプレイヤーズファーストとかって僕聞いたことないんですけど、まあなぜかスペインの方がプレイヤーズファーストの環境ので指導されてるなっていうふうには映りますね。
子どもたちが楽しいなと思う成功体験をたくさん与えてあげるっていうのは、指導者にとって例えばどんなことを工夫するんですか。
やっぱり試合でうまくプレーしてもらうように指導者が持っていくと、自然に話聞くようになるんで、
あ、なるほど、
僕も、まあ、つい先日、まあ、僕はパパコーチでアシスタント的なので、
はい、
まあ、行けない時も多いんで、
うん、
基本メインの担当コーチがいるんですけど、
はい、
その方がいない時にちょっとたまたま担当して試合担当した時に、まあ、なんか僕の場合はな、試合でうまくプレーしてもらうために、アップの時から、じゃあ今日はスローインからの こうじゃあシュートを狙うために今日はまずスローインからやろうとか、でゴールキックも必ずこういうふうにあの出して相手がこう来たらこうやろうねみたいなことで、まあアップからそうやって作り込んでやっていくと、なんか子どもたちがリアリティあるからか分かんないですけど、自然になんか話を聞いてて、でなんかその光景が小沢コーチ全然普段あんまり来てないのに、メインのコーチが話してたら全然話聞かない子どもたちが小沢コーチの話聞いてるみたいなことでざわついたみたいなことは聞きました。
いいことじゃないですか。なるほどね。こう注意を向けるのっていろいろやり方ありますもんね。普段と違うことやっててもダメで、学校の例えばこう教壇立ってる人だと、あの普通に喋ってると聞いてくれない時は、わざと揺らすんですって、音はい先生はあのなってやった方が子どもたちはなんか変かなと思って聞いたりするっていうのが、こうフィールドの中のにもちょっとそういう揺らぎがあった方がいいのかもしれません。
確かにそうかもしれないですね。だから指導者もずっと持ち上がりでこう毎学年同じ人に教えてもらうよりも、僕は毎シーズン変わっていった方がいいと思ってるんで。
そうですか。
スペインの方がそういう環境ですよね。だから6年間とか例えばもうずっと同じ指導者の下であのプレーするっていうのは多分スペインで聞いたことないんですけど、日本だと6年とは言えなくても3年4年ずっと同じ人が持ち上がるみたいなのは結構少年団マッチクラブだと普通にありますね。
なるほどね。木村博次さんも少年たちのサッカーを教えてるのすごく楽しそうだったんですけど、小沢さんもあのスペイン留学時代あのコーチの経験あると思うんですけど、日本人がポンと言ってもそれなりの力があったらコーチになれたりするものなんですか？
あの人で足りないんで。
足りないの？
僕がいた頃はそうですけど、まあ多分普通に入れてくれると思いますよ。
そうですか。
さすがに第一監督、だからその学年のメインコーチになるのはそれなりに実績があったりとか指導力を示さないとなれないですけど、まあその監督のもとに使うアシスタントコーチとかはボランティアで人手足りないんで、なぜかというと例えばスペインの場合は結構週末に自分たちの試合以外でも次の対戦相手のビデオを撮ってほしいとかがあるので、やっぱ練習もねこうビデオを撮ってとかその映像分析編集してみたいなところで言うと人手足りないんで、日本人であっても全然こうそういう会話が監督とできるんであればウェルカムで受け入れてくれると思います。
なるほどね。そっか、なんかこれはねこれから行こうかなって人にちょっと参考になるかなと思って聞いてみたんですけど、スペインの環境もご存知の小沢さんが比較してみて、今の日本の子どもたちが置かれてる環境っていうのはどうなんでしょうかね。
サッカーの環境ですか？
はい、
サッカーの環境はそこまで良くないかなと思ってるのと、サッカーの環境が悪くなってるっていうよりも、やっぱり僕の地域は住んでる地域が特にそうなんですけど、受験の過熱化が今多分今までにないぐらいピークなんじゃないかなと思うぐらいに受験戦争がすごいんで、小学校こう僕の長男次5年生なんですけど、結構5年生になるとみんな辞めちゃうサッカーを、
一番楽しくなるぐらいで辞めちゃう、
一番楽しいし、多分まだ僕はサッカーこれからのキャリアで言うと始まってないと思ってるんですけど、
そうですよね、
なんかもう辞めさせられちゃうんだ塾があるんでっていう子が多いんで、なんかちょっとそこはかわいそうかなと思いますし、それこそ習い事もすごいんで、うちの長男塾行ってないんですけど、小4ぐらいであってもクラスの中で塾行ってないのがもうほぼかなりマイノリティで、
そうなんですか。
なので平日に家帰ってきて公園近くの公園で遊ぶって言っても友達と約束できないんですよ。
なるほどね。
だからちょっと小学生が忙しすぎるっていうのは、僕の地域がちょっとねある異常なのかもしれないですけど、なんかちょっとかわいそうかなと思います僕は。
なるほどね。今ねだから誰でもその高校大学っていうのはお金があれば行ける時代になってるじゃないですか。そうするとそれは差別がなくなってるとか競争がなくなったのかっていうとそうじゃ全然なくて、子どものちっちゃい位置から競争してなかったらそこでも差がついちゃうよっていうのがやっぱこう脅迫観念というか恐怖心としてあるんですかね。
やっぱり親が煽られてますね。
親がね
不安に煽られてるんで、早く やらないと周りがやるから、うちもとりあえず、だから受験しないけど塾行ってる子も多いですね。
そうですか。
やっぱり親が不安なので、安心を買うっていう意味で塾に行ってるっていう子も多いし、 でちょっとびっくりしたんですけど、毎週例えば塾で6時間ぐらいテストがあるみたいな子もいるんですよ。小学校4年とか5年で、
本当に
土曜か日曜もう半日丸々、毎週そんなにテストすることあんのかなと思うんですけど、
確かにね。
だからそれでサッカーが来れないとかっていう子もいっぱいいますし、まあ結構塾の校則あるいは塾がもう受験するんだったらもうサッカースポーツ他の習い事やめなさいみたいな形で、ね、こう塾に絞らせるんで、なかなか結構ね、今まで以上にそういうものが加熱していることによって、こうサッカー続けられない子がまあ全体的にも増えてるし、少子化でサッカーも、
ね、
する子自体も減ってるし、でサッカー以外のスポーツでバスケットなんかが人気になってるんで、まあ特にね、女の子なんかはやっぱりサッカーよりもバスケット選ぶ子の方が多いと思うので、相対的にやっぱりこれからはサッカー選んでくれる子が少なくなってきてるんで、日本サッカー協会本当に真剣に考えないと、このまま放置してたら、なんか今なんかジャパンズウェイとか言ってうまくいってるように言ってますけど、全然多分うまくいかなくなると思います。
そうですよね、はい、心配な話ですね。だから上だけ見てると J リーグ30年超えて、あ、順調に日本のサッカーって知識にも根差している部分もあってうまくいってるのかなと思っていたら、もっと下の世代のところを見ると10年20年の先の未来っていうのはなんか心配になりますね。
やっぱり小学生年代の4種が日本の多分10年後、20年後のサッカー、
そうですよね、
サッカーの世界を担っていくんですけど、そこを見てると昔よりも多分そうやって先細ってるので、やっぱり結構難しくなりそうだなっていうふうに思いますし、でプラス僕が指導者目指してた20代とかは、その若くてこう優秀な、まあ、指導者で食っていこうとかサッカーの指導をしたいみたいな子が結構現場レベルでいたんですけど、そういう子がいなくなってます。
ああ、そうなんですか。
なぜかというと、もう本当に食っていけないっていうのは完全に分かっちゃってるんで、もうサッカーの指導で食っていけないから他の世界業界に行こうっていう子で、そういう子たちもいなくなってると、どうなってるかっていうと、よりお父さんコーチ、ボランティアコーチに負担をかけるしかないので、まあ、そうなると指導力はなかなか望めないですよね。だからそうなると子どもたちがサッカーやっててもこれ本当に面白いかなっていうふうになるんで、結構悪循環になってるかなっていうのが僕の肌感ですね。子どもたちが小学生、
ね、心配だな、現場の声ですもんね。分母がまず小さくなるっていうことがよくないし、
はい、
その国の競技が何が強いかっていうのは、その国の中の限られたアスリートの数が、足の速い例えば子どもたちの数がどのくらいいるか、それが何の競技やるかってことによって、その競技が強くなったりするというふうに僕は思ってるんですけど、そもそも足が速かろうが遅かろうがやめてしまうっていうのは、
そうです、スポーツをやってないみたいな、やらないみたいな子が多くなってますし、まあ、あともう一つ今後の日本の鍵は、やっぱマルチスポーツをしっかりと浸透させていくことだと思うんですよ。
確かにそう書かれてますね。
そうやって、ね、ええ、例えばうちの子たちもちょっと野球やりたいで、僕も野球やらしてみたいなと思った時期あったんで、近くの少年野球体験に行くと、
ええ、
拘束時間が野球はサッカー以上に長い。
あ、そうなん
ですか。もう朝10時から午後の4時ぐらいまでは必ずあるんで、他のやっぱりサッカーやってると掛け持ちできないみたいな。
なるほどなるほど。
そうなるとやっぱり取り合いになっちゃうんですけど、やっぱ僕はいろんなスポーツやって、例えば子供時代にサッカーも野球もバスケットやってる子って、将来的に見る、感染者としてもその競技に戻っていくと思ってるんで、
確かに
それが豊かなスポーツ文化であったりとか、やっぱりスポーツ観戦サポーターをやっぱり育むと思うので、そうやってシェアしていかないと、なんかこう取り合ってたらスポーツ全体が、さ、これサッカーだけじゃなくて、スポーツ全体が先細っちゃうなっていうのはちょっと危惧してますね。
確かにね、まあ、マルチスポーツの、ね、良さっていうのは、競技者としても、あ、この時はこの経験があるとか、こういうような引き出しがあるっていうところは何の競技をするにせよ出てくる部分だと思うんで進めたいんですけど、そもそもそこがなんかお稽古事みたいにみんななってるっていうのは有意識問題かなと思いますね。
それプラスやっぱりスポーツが本当の意味でその競技特性を見極めて突き詰めようとすると、やっぱその各競技の戦術戦略的な部分ってとても重要で、それが多分僕は体の発育発達のみならず、やっぱり頭脳面で やっぱりこう地頭を鍛えることになると思ってるんですけど、はい、例えばサッカーもきちんと小学生年代から戦術的なサッカーを指導できるような人、うん、環境が増えていくと、うんうん、あサッカーやらしといた方が、うん、こうまあ、ね、塾で勉強ペーパーで点取る以外にも地頭を鍛えられるし、うん、いいなって親がやっぱりそこに価値を見出してくれると思うんですけど、
確かに
今はそうじゃないんで、うん、ああだったらスイミング生かして体強くした方がいいかなっていう比較対象になるんで、うん、なるほどね、うん、サッカーっていう習い事の価値が相対的に低いです。だから簡単に塾に取られるし、うん、他の、ね、こうスイミングなんかに取られちゃうっていうところはあると思いますね。
価値観高めていかなきゃダメですね。そうするとね、
本当にスポーツサッカーの価値を高めていく、うん、だからやっぱそういう、うん、アプローチはきちんとサッカーこうやって戦術的にやることによって楽しくなるよ。で、ね、別に足が速いドリブルがめちゃめちゃうまい子じゃなくても、うん、サッカーの楽しめるよっていうことを示していかないと難しいでしょうね、う
ん、そこでしょうね、ポイントはね、はい、多分ね。だから小沢さんがこうスローインからのリスタート面白いんだよっていうアイディアみたいなものが子どもたちのこう成功体験につながっていったりとか、うん、こう協調性っていうことを育んでいったりっていうのと同じように、このサッカーの中に学びの部分はたくさんあるんだよというところと、それから僕は一つ言いたいのはインターナショナルのスポーツなんだよということはぜひ僕は話したいですね、うん、この言語は世界につながっていて世界を知るきっかけになることだと。これをやっていくことによって海外に例えば赴任したとしてもこういうような共通の話題ができたりするよっていうのは教育としてよろしいんじゃないですかって。
いや、一番お得ですからね、サッカーやってるとうちの子供たちなんかもう今お風呂場に世界地図貼ってあるんですけど、
いいですね、
もうやっぱりサッカーを窓口いろんな国の話できますし、
確かに、
うん、でやっぱりそういうことを会話できるし、うんうん、やっぱりそういうところはサッカーが持つ魅力だと思いますから、
僕らもっとそそのかしたいですね、
まあ、そうですよね、だ我々倉敷さんもそうだと思いますけど、はい、サッカーを仕事にすることによって世界に行った時に、ええ、あこんだけチーム名とか選手名知ってたら、うん、友達になれるんだとかってやっぱり感じたと思うので、はい、やっぱそういうことは、ね、サッカーやってることによって結構お得なことも多いよっていうのはお伝えしたいですかね。
ですよね、うん、今はねもうこの言葉死語になったと思うけど、昔ネットサーフィンって言葉があって、こうインターネットでこう行き着く先のところの文化ちょろちょろちょろちょろ見ていくって話があったじゃないですか。僕子どもの頃からずっとそれ、ネットはないですよ、
うん、
ないけど例えば一冊の本があって、その本に歴史ものがあったりとか、こう戦記ものがあったりとか忍者ものがあったりとか、いろんなものがあって、うん、そこでちょっとそこの部分を知っとくと、次に何か入った時、あこれ読んだことがあるのと同じものなのかなっていう形でどんどんどんどん広がっていくんですよ。なるほど。でこれってね、文化でもそうだしスポーツでもそうだと思ってるん で、
うん、
でその中でサッカーって無限の可能性が本当にあるんですよ、
はい、
あの嘘じゃなくて本当に、うん、あの行ってみてやってみて僕分かるんだけど、で自分自身もサッカーをやったことによって、うん、やってたっていうのは僕の場合は中継ですけども、うん、はい、やってたことによってその中継見てた人がいろんなお仕事くださったりとか、なるほど、
そうですよね、
もういろんな友達ができたりとかそういうこともありますので、うん、そこはぜひぜひ子供たちの親御さんになんていう言葉を使えばいいのかなと思いますけど、そ
う
ですよね、
だからなんかもう受験勉強までの仕掛けでサッカーとか、うん、まあもちろんそれでもいいと思うんですけど、
はい、
まあね、こう そうじゃなくて、長く人生の中で、まあ細々とでもいいんで、
はい、
サッカー続けたりサッカーに関わったり、うん、まあ見ることでもいいので、
うんうんうん、
ね、サッカー興味あるんだったら子どもたちが続けてくれるようなスタンスで親御さんは見守ってほしいなと思うんで、うん、何でもすぐになんかやるかやらないか、塾かサッカーかみたいな二者択一でどっちかを潰したり選択肢消していく方向に親としてはなりがちなんで、
はい、
まあ、そうじゃなくて別にどっちも、まあ、特に塾が大変だったら緩くでもいいんでサッカーね、
うんうん、
月に1回でもいいからなんか続けるみたいな子がいるんだったら続けてほしいですし、なんかそういう方向になってほしいなと思いますけどね。
確かにね、うんうん、まあ、ただ与える側としてはやっぱりこのサッカーをやるのが意味があるんですよというようなことを実際にこう分かるような形で与えてあげるという工夫も必要になってくるでしょうね。
そうですね、だからやっぱりそこはもうちょっと小学校の4周年代の指導力とか、うんうん、
はい、
やっぱ戦術的なサッカーが重要なんですよみたいなところは、
うんうん、
まだ僕も今回本出したところはそういう意味合いも込めて出しているので、
ええ、
なんかそういうところに届けばいいかなと思ってます。
確かにね、うん、最近ねだからタイムパフォーマンス気にする人いるじゃないですか、
はい、
僕一つだけ言いたいのはタイムパフォーマンスを実践するためには一旦何かを真剣に あの突き詰めていかないと、うん、タイムパフォーマンスは使えないよっていう。
あ、もちろんそうですよね。
ね、
うん、
初めからタイムパフォーマンスだけ考えてたってできないじゃないですか。ね、こう剣を持った人がある日突然この本を読んだら剣豪になれるかって、ね、なれるわけない。なれないですよ。何百回何千回と剣を振ってみてやっと達人になっていく道があるわけじゃない。そこに近道はない、うん、だけどいろんなことを知るっていうのはいいことだけど、そのために何か一つ突き詰めていかなきゃいけないよっていうところはありますよね、
うん、そうですね、まあ、そういうところは時代が変わっても変わらない部分だと思いますから、うん、まあ、それがねたまたまサッカーだったら、ね、サッカーを突き詰めてほしいなと思いますね。
確かにね、うん、僕あの出会いってのはすごく大事だと思っていて、こう小沢さんが、まあ、出会える子どもたちってのは限られてると思うけど、はい、その子どもたちに小沢先生にやってよかったなと思えるような指導をこれからもしてあげてほしいなと思います。
そうですね、まあ、限りがありますけども、うん、そういう意味ではまあ僕は子どもたちはもちろんですけど、やっぱお父さんお母さん、特にねお父さんなんかが僕の指導とか見てくれて、
はい、
で質問してくれたりすると、
ええ、
なんかそういうサッカーってこんだけ難しいけど、うん、戦術的に考えてやったらこれだけ子どもたちも考えてやれますよってことを言うと、あ、やっぱりそうですね、サッカーって面白いですねみたいなことで、最終的にそういう人たちが、
うん、
なんか僕のラリーガ中継見てくれたりとか、はい、Jリーグのスタンド行ってくれたりしてるんで、うん、なんかそういう形でファミリー仲間を増やしていきたいなと思ってます。
子育てにも成功体験って重要ですもんね。
そうだと思いますよ、
お父さんお母さん、
ね、間違いなく
本当そうですよね、うんうん、今日はちょっとサッカーと子どもたちの環境について、現場の声を小沢さんに教えていただきました。小沢一郎さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。